間さんにあの話を聞きたいんですよ。川口さんのところに行った話を。
それは結構微妙に放送できなくないですか。
できないんですか。うん、あそう。できない感じですか。
うん、そうですね。
あそう。うん、あ行ったっていうの。
2日間あって、うん、前日が、うん、座学。
うん、あそういう
だったんだ。
あそういう研修みたいなそういうスケジュールなんですか。
うん、たまたま偶数月の最終土日に、そういう看護さんが何百、まあ、100人200人ぐらい集めてやってる、うん、畑が三重県の山にあるんですけど、うんうん、それとは別でもう看護さんがずっと住んでる、それこそ看護さんが自分で農業やってて、でそこで疑問を感じて、うん、自然農を始めて今30年目のぐらいやってる、うん、自然農の田んぼと畑があるんで、うん、でそこで自給分を看護さん作ってるんだけど、うん、だからそこの田んぼと畑で、うん、見学を合宿形式で年に6回
そういうのやってるんだよね。いやなんか俺はてっきり小本さんもなんていうのいきなり看護師さんのとこに行った、
うん、
そういうほらワークショップとかじゃなくて、うん、いきなり行ったのかと思ったらそういうのがあるんですね。
なんかいきなり行ってもあの人こう結構あちこち行くんで、
なるほど、
まあわかんないけど、だけどいなくてもよかったんですけど、たまたま行く日を検討してたら、僕も6、7年ぶりだから全然情報疎くて、でウェブ調べてたらたまたまその日が本当にタイミングよく合宿だったんで、だからちゃんと話も聞けるし、うん、
なるほど。
で高くないんですよ、うん、宿泊費を普通のホテルに泊まるんですけど、うん、だから宿泊費ぐらいしかかかんないんで、うん、あの人そういうところでお金取らないんで、
うんうん、なるほどね。
で土曜日が午後から集まってみんなで、で座学して、で翌日は実際に田んぼと畑で見て、うん、っていうスケジュールだったんです。うん、2日目は本当に前に行った時とも本当に変わらず、本当に畑も田んぼもすごく良かったし、うんうん、
そう。ハグさんっていくつなんですか。
ハグさんっていくつかな、70前か70ぐらいだと思うんですけど、うんうん、ものすごくね生き生きしてて、
うん、でもそのハグさんのとこでもその、100人とかその小川さんってそこでいうプレイヤーがいるんですか。そういう農園の人、
そう、あんまりその赤目っていうところで、うん、三重県と奈良県と和歌山県の県境みたいなところに本当に山奥ですよね、うん、そこにこう段々畑と段、うん、田んぼがあって、うん、そこにまあ借りて、うん、もう本当に山だったようなところを、うん、整備してやってんですけど、そこももう本当に基本的に運営は全部こうその人の気持ちで払ってもらって、
うん、
だから
そうなんだ、
お金ない人は払わないし、余裕がある人は払うしっていう感じで、なんか、うん、そういうレベルまで行くとそういうのができるんでしょうけどね。だから生計立てっていうよりは、もう本当に広めてどんどんやってくださいっていう意味でやってると そうだからそういう雰囲気だとか、そういうこうね、みんなが集まってるのが好きな人なんかはすごくいいだろうし、実際にね、そこに通って、うん、毎月、うん、田んぼと畑も借りて東京から通う人とかも、
東京から奈良まで毎月
とかいるんですよ。
すごいね、うん、じゃあもうそのつくし農園よりもっとすごい、
まあだから
距離だけ考えたら、
うん、それはまあ菅野さんがね直接毎回教えますから、そういう場所は僕はあまりそんなにこう魅力は感じなくて、あのやってることは看護師がやってることは実際にもう田んぼと畑で作業しながら教えてることを持ち帰って自分の田んぼと畑ですればいいだけだから、そこでみんなで一緒に何かするっていうのは自分のところでもやろうと思えばできるし、本当に規模がでかくなってるみたいで今は、本当に100人単位で人が来てるみたいですね。僕も2回ぐらいしかそこはこう見学行ったことはないんですけど、実際の農作業っていう意味の自然農に関してはやっぱり川口さんが実際に田んぼと畑でこう作業してるのと、あと川口さんの田んぼと畑を見るのも、それこそ僕が京都にあのヤギ飼ってた時に関西にいたから、あの春と秋に1回ずつ行けた以来なんで、それこそ 1,2,3,4
あれでも去年ぐらい
6年ぶりかな。
あ、そうでしたっけ。
関西に行くのも本当にそれぶりなの。
あ、そうでしたっけ、あ、去年ぐらい、あ、去年はあれでしたっけ、川口さんのなんか東京
の、そう、全国の集いに行ったんですけど、
そっかそっか、
やっぱ土とね、土と草の
土
様子がもうたまらなくて、なんかね、こうステーキ大好きな人だったら、もう最高級の霜降りみたいな、例えば和牛が好きな人だったら、その層の土に泣き殻って言うんですけど、あの草がどんどんこう腐葉土にこうなっていく、こう土ですか、途中のそれがもうだから30年とか言うと、もうなんか田んぼなんかだと、もう土に到達しないんですよ。もう、
なるほど、
草がもう重なりすぎて毎年
田んぼでさえもう草なんですか。土が重なってるんですか。
土な見えないんですよ。
土が見えないんですか。
草がもう重なりすぎ、あのもう真っ黒ですけど、その真っ黒というか茶色と焦げ茶色のこう腐葉土になる直前で、でまあもちろんこうバーって10センチぐらいこうかき分けたら土見えますし、実際作業するときは土出したりするんですけど、
感じいいね。
種まく以外のところは以外のところはもう苗自体もその草の中にこう、こうなんていうの、草のこうもじゃもじゃした中に入れて押さえるだけみたいな、
そう、
すごい不思議な感覚なんです
ね。そうだね、田んぼが、いやなんかほら今ちょうど食べる時期で、結構その辺走ってると、あのこう食べしてるじゃないですか、土じゃないですか、あれ
土ですよね。
土が見えないんですか、あ、そう、
もうね、あとは
こうすごいね、
草の種類がもう本当に見方を変えると自然のをしてもらうための草がになってるんですよね。そのセイタカワダチソウとかススキとか、
まあでも30年そういう
ササとか、そういう草じゃなくて雑草は本当に生えてるんですよ。飼っても飼ってももう生えるんでしょうね。種は飛んでくるし、結構ほったらかしにして種を降りるしっていうので、こう毎年毎年草は生えてるんでしょうけど、だけどその自然のがしやすい草雑草がこう残って生えてる感じかな。
でもそれずっとやっぱその同じ土地で30年をやってきたからっていうのもあるんでしょう、
もうそれですよね。それこそだから、
で川口さん自体はそこの地域で農家だったんですよね、
もともとね。
それはすごい。
10代であの実家を継がれて、で普通 の, あの昔、まあ、今も続いてる観光農家、トラクター使って化学肥料を使って農薬使ってっていう農家をやってたんですけど、それで多分体調崩された
のかな、なんかホームで言いましたね。
そうすると、それで前からこう福岡正信さんとか、あと MOA の岡田茂さんとかが自然農法っていう感じで、その自然の力を生かしたのっていうのをこう提唱したのを川口さんなりに解釈してやったんですけど、まあでもそれはもう本当にこうずっと変わらず、あの僕が行った17年前の20何年目の田んぼも畑も基本的には今僕が行った時も同じ印象だったんで、それも変わらずっていうのを見に行って、なんかまたこう自分の中で、あこれだったこれだったみたいなのを確認できたっていうのはものすごく大きかったですね。
一回あれですね、なんか僕もチャンスがあれば。川口さんのところの畑は見てみたいなと思うけど、
本当川口さんのとこだけじゃなくても、多分10年以上
自然の
やってるところだったら、あのすごく不思議なあったかさがある。
まあでもあれだよね、いやほら去年小松さんのねほら畑を初めて見た時も、でもまあまあ、それは僕なりにだけど、でもこの、あ自然農っていうのはこういうことなんだっていうのが畑を見てこうなんか自分なりに分かった気が、分かったって感じたね、気がしたんだけど、まあ、でもそれやっぱり30年となるともっと違うんでしょうね。
ワンダーランドですよね。
ワンダーランドでしょうね、それはね。
そう、なんかね、あの僕もやっぱり初めて行った時はそれこそ自然の1年目ですから、長野で初めて自然の畑見た後に会社辞めて、
あのシャロムヒュッテの人って自然のなんですか？あれは
ね、
パーマカルチャー、ま
あ、パーマカルチャーもやってるし、自然のもやってるし、あの出てきたあの食材なんかも、あの堆肥作ってそれを入れたりっていう、こういろいろ自然のっていうと、その自然の中にちょっとこう出てきた食料なんかも戻してあげたり、で別の畑ではパーマカルチャー的な畑作ったりっていうのでやってるんで、こうミクスチャーしてるんですけど、まあその中にも自然の畑もあって、 でそれ見てから会社辞めて自然のスタートしたその年に川口さんのところに行った。でそれから離れて関東に来て、ね、6年ぶりぐらいに行って、うん、まあ感覚は一緒だったんですけど、こうなんとなくこう自分の中でこう川口さんにこう質問する機会とか結構、うん、あのまあフランクだからいつでも質問とかしていいんですけど、うん、なんかいい意味でこうパムさんとちゃんとキャッチボールできる、うん、あのキャッチボールすることができて、それはまあ、カムさんはどう思ったか知らないけど、う
んうん、小松さん自身
がね、が投げかけてる質問と、うん、カムさんの答えが、あ、なんかこれはやっぱ俺もやってきててよかったなっていうのがあって、うんうんうん、だからそれはこう頭の中じゃないの、あ、こう続けてきたのはこういうことで、うん、少しは。
だって前のあのあそこの何でしたっけ、規制でしたっけ、はい、あそこからしてると、もう何年なんですか、この規
制規制言ったら今年4年目なん
です、ですか、竹が移動しちゃったのがね、うん、残念ですよね、
うん、でも
そういうあれはないんですか。
いや、すごくあるんですけど今を見ると、うん、あの今の畑は、うん、本当まだ2年目っていう感じがする、うん、もうどうしてもするんですよ、うん、そうするとこれ例えば最初からそこだったらもうそれこそ熊谷通り越して最初から行ってたらもう6年目だし、うん、で考えると変わってきたことはちょっともったいないなとは思うんだけど、うん、まあ、 あの捉え方によっては変わったことで3種類田畑見れてて、うん、まあもう本当それ以外も入れてればいろいろ見れてたし、うん、なんか こだわらないで済む、なんか最終的には諦めるっていう、
最終的に諦める
、うん、あのなんていうんですかね、期待しない良さが結構、うん、
場所が場所が変わっただけで、
うん、なんかこう人っていうかあの蓄積すると結構それにこう頼るところって、うん、
あ、
まあ、無意識にですけど自分が気づいてる部分も含めて、うん、あのその経験値でものを判断することができますよね、うん、よく言えば。で悪く言うとそうなっちゃいますよね、うん、だけど僕本当に変わって、うん、で農園ごと変わったから、うん、その経験値全部ゼロにして、うん、プレイヤーと一緒に変わったんですよ。
あ、そっか、プレイヤーを。え、でもその熊谷でしたっけ、うん、時も同じ人たちがいたんですか。
熊谷の時は農園やってなかったんですよ。つくばに移ってからつくし農園、うんうんうん、始めたんで、
だから規制と今の、
そう、だから一緒に映ってるのもあるから、うん、あの、うん、こうやったら育つも育たないも、うんうん、俺知らないみたいな。
なるほどね、
うん、ああ、こう全体的ななんかこう気持ちの向け方とか、あとセオリーとしては、まああと僕時間を他の人よりも、うん、あのお金いただいてやってる分費やせるから、うん、そういう意味ではあの 面倒じゃないけど全体的なのは視野で見れる時間は多いんですけど、だけど畑自体は、うん、こう自然農の畑に向かっていく過程は、うん、僕もプレイヤーも一緒だから、うんうん、だからそこではもう、うん、僕が経験あろうが、うん、 なかろうが、うん、結構一緒なんですよ、うん、でそこで今までの経験がこうだったって言おうと思っても、それはあくまでも熊谷の畑だったり、うん、稀勢の畑だったりするわけだから、うん、だから全般的なことは、例えば川口さんがおっしゃってるようなことをテキストを引用したりとか、実際にお話し聞いたのを伝えることはできますけど、それが、ね、その畑でちゃんと行われることかっていうのは、それはもう自分もそうだし、プレイヤーの人が畑で実際に自分の区画でどういう草が生えてるかとかっていうのをこう、その人が見て、その人なりに自然のでこうした方、こうしたら野菜が育つんだろうなとか、こうしたらもっと命が増えるんだろうなっていうのを探しながら、そこの自分の区画の中で一番いい道順を探していくしかないですよね。だからそういう意味では僕以上にプレイヤーの人は自分の区画のことは知っているだろうし、
まあでもあれですね、まあでも去年、まあ、僕がそのとこまた見た時に思ったけど、なんかまあね、なんかうちの店もこう雰囲気っていうか、こう場所っていうか空間っていうか、なんかそんなものを結構だ、まあ自分たちなりに大事にしてるつもりでいて、でもまあ小松さんのとこに行って、まあ、同じようなこう雰囲気をね、なんかこう僕は感じたんですよね。それがなんかまあうれしいっていう気持ちですかね。でそれをやっぱりね、その1年で、まあ、去年小松さんの滝を初めて見たから、その前の規制から移って1年、去年、あ1年経ってないんですかね、畑
半年
でも半年でその小松さんなりの自然農の畑になってるっていう、また小松さん自身はどうか分かんないけど、うん、僕から見たら、このなんていうのかな、空間を作るっていうのでは完成度が高いような気がしたから、なんかそのまあそれがほらね、川口さんみたいに30年も続いたら、まあそれこそすごい空間になりますよね、うん、その畑にしても田んぼにしてもね、うん、面白い。
これはだから絶対こう感じたい、まあすごく漠然としてますけど、感じたいって思ってる人が行ったら何をかは知らないけど、だから感じますよね、なんかこれかみたいな、その予備知識あってもなくてもですけど、僕だから10年ぐらい確かやってる長野に行った時も、別にただ友達と行って泊まって、まあ耳にはしてたけど、実際見てこれかって思ったんですけど、だからまあだから鈍感に、世の中鈍感に切っててもいいやっていう人は、逆に言えば何も感じなくても僕は別に
まあね、
いいだろうと思うし、まあ、
感じるところ違うからね、うん、人それぞれ違うんだけど、でもまあ同じような波長で感じる人はもうこう変な共通点かね、
だから自然農もまあ大きく分けたら2つあって、こう福岡さんの本読んだり川口さんの本読んだりして、こう文章から系統される方もいるし、本当にたまたまなり何でもいいんですけど、実際に畑見てからこうインスパイアされる人もいると思うんですけど、僕は断然やっぱり、まあ、順番は分かんないですね、でも畑のなんかこう感じさせるものはもう本当にそれこそ人生変わったんで、そういう畑に早くしたいですけどね、10年やれば多分